サバ川物語。
皆さんこんばんは。水曜日夜7時がやってまいりました。サバガ物語お届けしてまいります。皆さんご機嫌いかがでしょうか。さあ、雨と雪が混じってます。夜7時いかがお過ごしでしょうか。この時間サバガ物語をお相手します。パーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議の滝こと滝本浩一がお届けしてまいります。お寒ございますということで、1月の14日とはいえ、まだ1月でございますけども、突然この先週末からですね、大変寒くなりまして、どうしたんでしょうかね、この気候は。どうしたんでしょうかねって言いながら、いや冬らしい気候でいいんじゃないでしょうかということでございます。実は私事ですが、週末土曜日は鹿児島に行っておりまして、実は後ほど電話ゲストで出ていただきます鹿児島県の方とちょっとお仕事をしておったんですけども、鹿児島が雪でございました。真っ白です。これびっくりしましたね。鹿児島というとですね、南国鹿児島、宮崎はフェニックスね、要するにこう桜島に代表されるようにあったか鹿児島というようなイメージがあったんですが、着いてみてびっくりと。まあ空港からレンタカー借りてたんですが、実はその前に福岡空港から飛ぶときにですね、いきなり飛行機が壊れまして、宮崎へ行ってくれと言われました。確かに隣の県なんですけども、バスがあるからそれに乗ってくれと言われて、鹿児島に行かずに宮崎へ飛んだというわけでございまして、宮崎空港から、航空会社が用意したチャーターバスでもって高速道路を使ってですね、鹿児島空港まで移動したという、大変な状況で、それでも2時間遅れで着きましたから、まあ、大したものだなと思いましたけども、そして空港からレンタカー借りてたんですが、なんと真っ白。道路走ってましたら、シャリシャリいう雪が周りにこう残ったりまして、南国鹿児島名ばかりだなというところで、やっぱり太平洋というか東シナ海、そして大陸にやっぱり向いてるというのに改めてこう認識させられたということになりますね。さて、皆さんは防災とボランティア週間というのはご存知でしょうか。阪神淡路大震災からもうかなりの時間が経ってしまいました。で、実はその神戸の地震の時に、まあ、ボランティアさんが非常に災害ボランティアというんですが、大変に活躍したということもありまして、9月1日は防災の日ですが、1月のちょうどこの週間、この週ですね、を防災とボランティアの週間というふうに毎年位置づけまして、改めて防災のこと、地域防災のこと、自主防災のこと、あるいはボランティアのこと、いろいろ考えましょうということで、全国各地でイベントがなされております。今日は防災のですね、話題をこの後お届けしてまいろうかなと思っております。いつも通り寒いですというメールをぜひいただきたいと思います。ファックス番号です。0835-25局-3713、25局-3713番です。E メールアドレスは info@fm-wassoi.jp、 info@fm-wassoi.jp、 こちらまで皆さんの身近な話題お寄せください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時8分になったところです。サバガ物語お届けしております。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議、タッキーこと竹本浩一がお届けしてまいります。寒いですねという話をしました。皆さんこの寒い中どんな風に今日一日過ごされました。今日は来る途中、小郡付近車で走ってましたら、横からの風雪でございました。なんか風雪流れ旅ってのありましたけども、まさにその心境で、心寂しくなるなと思いながらやってきましたけど、このラジオを聞いてほかほかになっていただければと思います。ということで今夜はちょっと防災特集ということもありまして、この後コーナーを挟んで電話つなぐんですが、多少ちょっと今日アレンジしまして、いきなりこのコーナーに行ってみましょう。
熊の独り言のコーナーでございます。1月11日に神戸市で行われました防災甲子園の表彰式に行ってきました。 今回は118団体の応募がありまして、26団体が受賞し、このうち防災大賞や優秀賞など入賞団体の11団体が活動内容を報告しました。この11団体の中の一つに赤座隊がいたんですが、赤座隊はサバガワ物語でも取り上げました防災サインを皆さんの前で披露してきました。防災サインは災害時に意思伝達するために聴覚障害の皆さんと一緒に作ったサインです。このサインなんですけどね、実際にこういう風に使うんですよなんていうのを壇上でやりまして、本来8分間の時間を与えられたんですけど、子供たち3人で発表して5分で終わったというね、会場ラッキーみたいな状態になっておりましたが、発表の最後に赤座隊の隊員が、私たちの発表は分かりましたかというふうに会場に聞くと、皆さんですね、頭に片手を乗せる OK というポーズがありますけど、この OK のポーズが会場全体に広がって、なんとも不思議な光景でございました。発表終了後も他の団体の人との交流ができて、とても楽しい発表会になりました。さあ、表彰式の次の日、1月12日には今回グランプリを受賞されました神戸学院大学でワークショップをみんなでしました。スゴロク風のクイズを解いたり、またですね、新聞紙でスリッパを作ってみたりと、またこの時はですね、舞子高校の学生さんも一緒に手伝ってくれたんですが、まあいろんなことを話して大騒ぎ、いやポニョじゃドラえもんじゃとクイズの答えはあっち行ったりこっち行ったりという楽しい学習になりました。他にもですね、毛布で簡易担架を作って乗ってみたりもしましたよ。自分たちが作った簡易担架はとても不安と思いながら、乗ったら楽しいって言っているのが赤座隊のみんなでした。他の団体の皆さんとの交流でまた新しいことをいろいろ学べました。ワークショップでも OK サインと OK サインをみんな使ってくれてとても嬉しかったです。この寒い中、熊の独り言のコーナーでした。
サバガ物語をお届けしております。いきなり変則で皆さんびっくりされたかと思いますが、いきなりクマちゃんのね、クマの独り言のコーナーを先にやりました。先ほどお話がありましたように、防災甲子園ということで、まあ、あのこの番組にもメールでね、あの受賞おめでとうございますということで、あのたくさんの、 あの、ね、お礼のメールっていうかな、あのよかったですねっていうメールいただきました。ありがとうございます。2年連続ということで入賞といいますか、まあ、前回はあの、まあ、最優秀という形で、大賞を取ってたんですが、2年目の今年はですね、いわゆる、まあ、副賞、要するに第2位だったんですけども、それでもですね、優秀賞を取るというのは2年連続ないという、ことで、大変あの皆さんびっくりされてたということでありました。またその活動内容も非常に実践的でですね、この番組も昨年の、訓練の特集の時にも何度かお伝えしましたけども、実際訓練会場に小学生と共に入りまして、ね、で赤座の子供たちが実際に聴覚障害者の方が、まあ、要援護者という形で、避難所へ来ているという中で、防災サイン、いわゆる、コミュニケーション手話を使ってですね、例えば避難所、何かご用がありますかとか、何かお困りないですか、簡単ではあるんですが、災害時の、ね、避難所では大変重要なコミュニケーションの会話をしたということで、これって結構いろいろ使えるんですよね。我々もちょっと手話を少しずつ勉強したいなと思ってるのは、例えばなんかこう、イベントなんかやってた時に、なんか鉛筆が足りないとか言うと、大きい声で、向こうで鉛筆ないとか言って言うんですが、それを簡単に片手で鉛筆ないのとか、誰々さんもう来たとかいうのをですね、ちょっとこう、手話を使うことによって、いながらにしてその遠隔で、その、通信更新ができるという。これはありがたいな。で、実はもともとこの防災サインをやろうとしたきっかけが、もう一昨年になってしまいました。もうすごいですね。サバガワの波底避難訓練。これも繰り返しこの番組で特集で、お伝えしてたんですが、サバガワが波底したという想定で、いわゆる、突然そんな情報が入ったら皆さんどうしますかと。どこに逃げるんですかっていうのことをやったんですけども、その時にまあ、水がやってきますから、 横向きに逃げるっていうのもね、遠ざかるように逃げるっていうのも一つの方法なんですが、例えば高い建物に逃げ込むっていうのも一つの手なんですね。これは鉛直避難、鉛直、鉛がこう下がる方向ということで、鉛直避難っていうんですが、皆さんビルへ駆け込んでもらいましたね。で、その時に我々だとその向こうの対岸のそのビルにいる方に、おー、水来たかーって大きい声で言わないと聞こえない。ましては風が吹いてたり今日みたいな天気だとおそらく聞き取りにくいだろうと思いますよね。で、その時に実は我々の、一緒にやってもらった聴覚障害者の方がですね、なんか横でゴソゴソしてるわけですよ。だから何してるかなと思うと、サインでもってその建物離れてるんだけども更新をしていたという、これは使えるというか、皆さんすごいですね。聴覚障害者って耳が聞こえないということで、これいわゆる一般的に言えば災害時要援護者という名前がつきます。神戸の時にも大変問題になりました。だけどこれは要援護者じゃないぞと、必要最低限の情報さえ掴んで彼らがもう動き出したりすれば、彼らは逆に我々をこう助けてくれる支援者になるんじゃないかという、考え方が実はその時初めて出てきたということで、なんていうかね、今までこう要援護者に対しての見方がねガラッと変わっちゃったというところがあります。で、実はそのきっかけでしたのが、今日番組の冒頭でお話しました阪神淡路大震災って平成7年ですかね、起こりました。神戸を中心に大変な被害が出まして、実はあの時私大阪におりまして、たまたま、仕事で入っておりまして、明け方揺れました。やっぱりでびっくりしまして、もう現地に入りたかったんですが、ちょっと仕事もあったもんですから入れなくて、次の日に入りました。で、次の日に、まず揺れた瞬間何が起こったかと思いましたね。大阪にいてですからね、突然揺れましたから、実はちょうど防災に関するそういう日本とアメリカのそういう国際会議を実は大阪でやろうというんで3つ集まってたんですが、アメリカから来た研究者もみんなびっくりしましたね。いきなり揺れ出したんで、で、皆さん結構、ちょっとパニック状態というか、びっくりしてたということなんですが、まさか神戸があんなことになってて誰も思わなかったんですよね。で、夜が明けて、そしてだんだん、様子がわかるようになって、あ、これ神戸で直下型の大きい地震があったんだって初めてわかりましたね。で、そして2日目に、実は、当然車使えないっていうのがわかってましたから、私の知人の人からバイクを借りてきまして、400cc の。私の連れとですね、二人乗りで、ツーリングをしたと、神戸まで。で、その、バイクで行ったおかげでですね、結構二日目にして中心地に、入ることができたということでした。で、しかもそれもまっすぐ、実は到達できなくて、例えば国道2号とか、あるいは横に走ってるもう一つの国道があるんですが、まっすぐ行けないんです。行くと、建物が倒れて通行止めになってる。で、それを避けて路地に入る。そうすると今度は電柱が倒れて通れない。で、まっすぐ行って今度大通りで北上しようとする。そうすると今度は私鉄の阪神だったと思いますが、鉄道橋が落ちてて、これまた通れないという具合に、まさにこう迷路をこう行く、網だくじのようにですね、右行ったり左行ったりしながら、神戸の中心地、中央区まで入ってきました。最初の第一印象はですね、これは日本かと思いましたね。よく海外の、例えば、トルコとか、あるいは中東の方でも、あるいは、中国でもこの度、四川省でも地震ありましたね。非常に建物って、それほど、なんていうか耐震性ないですから、一気に壊れてしまうんですが、まさにその状態で、これは日本じゃないんじゃないかっていうのがまず第一印象。それと、神戸の街、ちょうど、大通りが、あります。三宮駅の通り大通りがあるんですが、ビルが倒れてるんですよね。特撮映画では見ますよね、ビルがわーっと倒れるなんてね。それが目の前に倒れてるっていうのは、これはちょっと自分の目を疑いましたね。びっくりしてしまいました。で、これはいかんということで、写真を撮ろうとしたんですが、普通我々災害被災地に行くと写真撮るんですけど、撮れなかったですね。あまりにも悲惨で、しかもガスの匂いがまだしてて、あっちこっちで叫び声がまだしてて、電線は垂れ下がっててという状態でしたね。で、長田区っていうところも行きました。火災でやられたところですが、まだ燃えてました。で、嫌な匂いがしました。で、服にもその匂いが染み込みました。 でさらに今度南下して神戸のポートアイランドという島がありましたけど、そちらに参りました。でちょうど我々が到着した時に通行が解除になったというか通行止めが解除になったところで、入りましたら一面の泥水でした。液状化と言われるね、あの地震で揺れるとこう地盤の弱い、のが揺らされてですね、中に染み込んでる、まあ、地下水のような水が、こう混ざってですね泥水のようになってしまうという、まあ、そういう現象ですけども、泥水の中をこうバイクでこう走ってたということで大変ねびっくりしてしまいました。そういう意味で神戸の話をお聞きするとですね、まあ、自分も実は体験者というところもあって非常にですね心に残ってますよね。で、あれからですね、日本の防災がいろいろ変わって、実は今日もいろいろとこの後お話し聞くんですが、例えば自主防災であるとか地域防災というキーワードが実は出てきたのも、この阪神淡路大震災というところから、出てきたというところですよね。それまでは防災って皆さんどう考えてたんでしょうね。考えもしなかったかな。で、まさかその、神戸のような街があんなその惨状になるっていうのを誰も想像だにしない。もちろんその前にですね奥尻島の津波とか、宮城県沖地震とか、そういう津波があったんですけども、それからは想像できないぐらい激しい地震災害でしたね。で、よくいろんな教訓を引き出せということなんですが、一応神戸のようなその地震のことは都市型災害と言いますが、ありとあらゆるその災害がですね起こってしまったということです。ですから先ほど話した、災害時要援護者、そういう障害を持たれた方とか寝たきりの方とか、まあ、そういう方も含めてですね、まあなかなか安否確認ができなかった。この私も実際芦屋に芦屋の方にヒアリング行きましたら結構ですね、ヒアリング安否確認まで時間かかったということでございます。ということでですね、じゃあ今後のね、地域防災、どういうふうに進めていったらいいかって、神戸がまあ起点でいろんな動きがしてきたんですが、山口県はまあ横に置きまして、ね、カットということで、他県の状況についてですね、ちょっとお話をお伺いしようと思います。実は先ほど番組の冒頭でもお話しました、鹿児島県に行ってきましたということで、実は鹿児島県で大変お世話になっている方がおられます。いつも、元気で、この元気さどこから出てくるのかなというふうにいつも思っておりますが、鹿児島県のですね、鹿児島県、危機管理局、防災危機管理課の、木田係長に電話がつながってます。こんばんは。
あ、こんばんは。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。滝本です。
あ、どうも。先週お世話になりました。
お世話になりました。そちら天気は今日どうですか？
天気はですね、実は桜島のですね、火山爆発総合防災訓練の日だったんですけど、はい、今日、14日がですね、実は12日がですね、はい、対象火山の爆発の日。
あ、12日が対象火山、
まあ、はい。その関係でですね、はい、まあ、今日が、訓練の日でした。はい、毎年だいたい12日前後にやってるんですけど、で、天気はだいたい、そうですね、晴れたり曇ったりっていう感じですかね。ちょっと冬型が強くなって今曇ってますけど。
はい。こちら今、風雪でございます。雪が降っておりまして。
あ、そうですか。
はい。今日はなんか桜島の訓練ということで、そうですか、大正噴火が12日で、それを、はい、をやるということで、その、まあ、訓練を。これ毎年されてるということ
ですね。あ、そうです
ね。今日はなんか聞くところにも、朝5時から起きて、なんか準備等もされて、なんかお疲れのところ大変申し訳ないんですが、鹿児島県といえばですね、例えば災害というとどんなものがあるんでしょうか。
そうですね。やはりまあ、台風上昇地帯というんですかね。はい、やはり大きな勢力でですね、やはり鹿児島県ですね、はい、結構上陸したりしますので、
はい、
まあ、沖縄県の北側、すぐ与論島とかありまして、はい、南西諸島あるんですけど、まあ、ある程度の勢力でですね、来ますので、はい、まあ、台風の被害、また梅雨前線のですね、豪雨の被害をですね、受けやすい状況。
はい。
また風もですね、先ほど桜島をですね、代表としまして、8つあります。ね、
やつ、
まあ、結構、はい、まあ、そういう状況になってます。
鹿児島県というと我々どうしても薩摩半島、大隅半島を想像するんですが、島もあるんですよね。
はい、
島があるんですね。種子島とか、
はい、
機械島とか奄美大島も鹿児島なんですよね。よく考えたら、
そうですそうです。
だからそういう離島というか島を抱えてる大変さもありますよね。
そうですね。有人離島28ありますの で, です、ね、結構はい、広い、はい、南北600キロって言われてます。
南北600キロ、 はあ、これを、鹿児島県の方が、カバーされてると結構大変ですね、防災も。
そうですね、やはりまあ、与論島からですね、まあ、北、泉のあたりになるんですけど、
はい。
やはり結構長い時間ですね、やはり防災対策をですね、取っていかなきゃいけないというのはありますね。
はい。で、係長がおられる、セクションといいますか、組織が、危機管理局になってますね。これ、
はい、そうです。
これ、局に、普通我々の県だと、防災危機管理課で、課だけで終わるんですが、局があるっていうのは、かなり防災とか危機管理に対して、力を入れてるように思えるんですが、これいつぐらいから局、こういうふうな組織になったんですか？
平成17年から局
対象、ね、平成17年ですか。
はい。
これは危機管理局の中に他にもいろんな課があるんですか？
はい、あります。
これどんなことを？
消防保安、はい、要するにですね、まだヘリ、消防兵の関係ですね。まあ、消防の関係を所管している、消防防災課、消防保安課。あとはですね、
はい、
原子力がありますので、原子力安全対策。
はいはい、
危機管理防災課内の、まあ、課内室になりますけど。
はい。じゃあ、非常に大きい組織ですね。
そうです
ね。
はい。
はあ。それで、まあ、例えば、まあ、神戸の地震に象徴されるように、まあ、地域での防災活動が重要だということが分かってきたわけですが、例えば、鹿児島県で、防災、教育といいますか、住民向けのですね、そういう啓発活動っていうと、具体的にどんなものを、どんなことをやられてるんでしょうか。
そうですね。まあ、平成16年にですね、実は防災研修センターっていうのが、
はい、
開設されまして、
はい。
まあ、そこを拠点にしてですね、まあ、防災教育を行っているんですけれども、
はい、
まあ、そういった中で、まあ、一つは拠点施設はそこにあると。
はい。
あります。
これは、鹿児島市内じゃなくて、ちょっと離れたところにあるんですね。
はい、の方に、アイラ町という。
アイラ町。
大体そうですね、はい、まあ、鹿児島県でいや、ちょうどへそのあたりですか、へそからちょっと西側あたりっていう、まあ、そんなところですね。
なるほど。そちらにセンターがあると。はい。はい、
そうです。はい。
で、そういうセンターを拠点に、まあ、いろんな防災教育をされているということですが、例えば、なんかいろんな研修講座とかされてるんでしょうか。
あ、そうですね。やはり、平成17年から同じようにですね、はい、地域防災推進養成講座というのをやっておりましてですね、
はい、
まあ、それが要するに、防災の、まあ、担い手っていうかですね、まあ、自主防災組織のリーダーのリーダー的な存在を作ろうというようなですね、
はい、
取り組みをやっておりまして、
うん、
作業先生にもですね、まあ、講座もですね、一つ、お願いしておりまして、
はい、
17年からですね、
はい、
していただいて、本当にありがとうございます。
楽しくやらせていただいております。はい。はい、あと、いろんな、他の講座もなんか出前講座のようなものあるんですか？
出前講座はですね、実は平成18年からやっておりまして、
はい、
やはり来てもらうだけではですね、どうしても弱いという面がありまして、うん、やはり利用者もですね、利便性をですね、まあ、高めるために、出前講座というのをですね、
うん、
先ほど申し上げましたように、18年度から実施しています。
なるほど。で、さらになんかいろんなことも、されてますよね。
実は昨年度からですね、またアドバイザー制度という形で、ね。
アドバイザー制度。
はい。
はい。
まあ、これがですね、まあ、専門防災アドバイザーと地域防災アドバイザーに分かれてるんですけど、
はい。
まあ、一つは先ほど申し上げた地域防災推進のですね、
はい。
まあ、まあ、そういった方々の中からですね、選んで、うん、アドバイザーという形になっていただいてるんですけど、
うん、
これもですね、そういった、まあ、要請した地域防災推進をですね、またさらにですね、またスキルアップしていただいた上でアドバイザーになっていただいています。
なるほど。これは、例えば住民の方が、ちょっと防災でよくわからないんだけど、ちょっと来てくれないかって言ったら、来ていただけるようなもんなん
です
か？
あ、そうです。はい。
あ、これ便利ですね。
はい。
はぁ。今、アドバイザーさん何人ぐらい今？
アドバイザーですね、はい、全部で7名です。
7名ですか。じゃあ、これはもう、かなりのレベルの、こう、厳選したというか、こう、動いてくださる方が、
あ、そうですね。
アドバイザーになっていただいてるんですね。はい、あとなんか地域に入ってこうやる活動なんかあるんでしょうか。例えば、マップ作りとかなんかいろんなことがあると思うん
ですけど。マップ作り実はですね、やはりまあ、今年度の事業でですね、
はい、
やはり一般的にまあ、市町村でですね、防災地図作ってもですね、
はい、
やはりまあ、見られて、そのままだっていうのもあるもんですから、
はい、
やはり自分たちの手でですね、まあ、マップを作って、
うん、
で、その上でやはり問題意識を持ってもらうと。というですね、
うん、
目的でですね、各、県内で今4カ所ずつ選んでですね、
はい、
マップ作りやってます。
はあ。例えば行かれたところでなんか印象に残ってるところってありますか？
そうですね、やはりまあ、鹿児島市のあるところなんかですね、結構危ないところっていうかですね、
はい、
休憩者地のところありまして、まあ、そこの、町内会長さんなんかですね、非常にもう一件一件ですね、もうこまめに、相当な汗かくんですけど、知っていらっしゃいまして、
はい、
私もびっくりしたんですけど、 ね。
よくご存知ということですね。地域の実情をよくご存知。
すごくご存知です。
はあ。
いや、素晴らしいなという感じ。
素晴らしいな。はあ。だから直接防災というよりはもう日頃からなんかそういう方々のことをよく知ってるという。
ね、あ、やはりコミュニティというかですね。やはりまあ、なんていうんですかね。やはり守っていこうという、そういった、やはり力っていう。
気持ちがある終わりなんですね。
感じましたね。はい。
あとなんか島かなんか行かれました。
島はですね、機械島。
あ、機械島。
奄美大島のですね、東側にあるんですけど。
奄美大島の東側。
はい。
皆さん、リスナーの方は大体想像つきますかね。奄美大島の場所も皆さんご存知ですか。種子島より下ですよ。奄美大島の東側ですね。この機械島っていうのはどういう災害が懸念されている ん
でしょうか。これはですね、奄美大島近海はですね、地震の想定になっております。
はい。
まあ、津波を想定してですね、
津波ですか。はあ、はい、これもなんか集落を対象にされたということですね。
あ、そうですね。はい。
はあ、まあこれでも島にそういうまあ鹿児島市内も含めていろんなところこれ係長ずっと一緒について行かれてるんですか。
4カ所行きました。はい。
これやっぱりあれでしょうね。地域入るとその地域の雰囲気違いますよね。
いやもう全然違いますね。はい。
ね、やっぱり現場入るとやっぱりなんていうか、県庁の中で考えてると、やっぱり違う部分ってできますか。
ああ、それはそうですね。は
あ。ああ、なるほどね。まあ、
言ってよかったなって非常に思いますね。はい、やはり私もまあ、県の職員は、市町村の方々と比べましてですね、
はい。
そしてまあ、地区の中に入っていくっていうのは少ないもんです
ね。そうですね。
非常にいい勉強になります。
ああ、そうですか。はい。で、まあ、今後またいろいろなことをもう進めていく、今のも多分継続されるんだと思うんですが、まあ、いろんなまたことも、はい、進められていく予定ですかね。
そうですね、はい。
はい。ということで、まあ、鹿児島県というと本当火山に風水害にと、で、まあ、地震もまあ、多少なりと、起こるということで、まあ、本当にマルチハザードで、県の方大変だな、ということで、桜島もそうだし、霧島さんもね、ちょっと煙を吹いてたりと、
は
い、いろいろございますよね。
は
い。働きすぎて大丈夫ですか、体調は。
ああ、いや、もう元気やってます。はい。
素晴らしいですね。
竹野先生の、弟子になって頑張ってます。
いえいえいえ。はい。ありがとうございます。それでは、また、はい、ぜひですね、また鹿児島、私もお邪魔させていただいて、今日は、じゃあちょっと一言、私の前に今、抱負防災ネットワーク推進
課
の
事務
局長がいますので、ちょっと一言。はい。
はい。お世話になりました。
あ、どうも。
は
い、山田さん。どうも。
はい。頑張ってください。
はい。ありがとうございます。また来てください。
はい。ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。お忙しいところ。
はい、お疲れ様です。
お疲れのところありがとうございました。
はい。
電話中継、つなぎました。鹿児島県、危機管理局、危機管理防災課のですね、木田係長。今日本当朝早くからですね、桜島の、ちょっと最初の部分が、鹿児島弁が出てましたが、ちょっと、聞き取りにくかったかもしれませんが、大正噴火を記念して、その、桜島の防災訓練を今日、早朝からですね、準備されてて、で、多分今日もまだ夜遅くまで仕事をされてるという、もうバリバリ働いてる県の職員の方、まあこれだけマルチハザードですからまあしょうがないと思うんですが、体調と家庭内防災だけしっかりということになろうかなというふうに思います。ということで今日は電話でね、他県の状況ね、防災どうやってるかね言ってました、やってみました。まあ結局木田係長も言われてました、コミュニティですねと言ってましたね。はい、これをちょっとキーワードにまた後半話をしていこうと思います。